島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町からのお知らせです。東日本大震災避難者交流会第5回ふるさとコミュニティ in 神奈川が開催されます。神奈川避難者とともに歩む会が主催する第5回ふるさとコミュニティ in 神奈川は9月15日月曜日午前10時30分から横浜市南区の吉野町市民プラザで開催されます。当日の内容はシネハ仙台太鼓保存会による演奏や笑いのステージ、プロ棋士との手合わせなどとなっています。お問い合わせは神奈川避難者とともに歩む会電話番号 045-312-1121 045-312-1121 番です。お近くの方はぜひご参加ください。富岡町からのお知らせでした。今日は東日本大震災と原発事故により被災をした子どもと保護者に対して、震災後の心のケアと放射線不安に関する支援活動をしている NPO 法人ハートフルハートの福島子ども希望プランにボランティアで参加した学生の皆さんにお話を伺います。
増田うららと申します。
今学生さんですか？
はい、今専門学校に通ってます。
今回のこのハートフルハートのご扶養プログラムは何をきっかけにボランティアに参加しようというふうに思われたんでしょうか？
今回のこのプログラムは代表の成井先生が私の大学時代のゼミの先生で行かせていただきますということで、はい、今回参加することになりました。
はい、実際にこのプログラムでボランティアをされてみて、全体のプログラムを見たときに、こういったプログラムでのボランティアというのに入る前どんな興味を持ちました？
そうですね、保養ではなく教育という場面でやっぱ新しい試みとおっしゃってたので、初年度うまくいけばいいな、自分が何かできればいいなという感じで、そこで何かやっぱりできて、で子どもたちに笑顔を与えられたらいいなと思いました。
実際に教育という部分で立ち会われて感じたこととかってありますか？
そうですね、今回はすごい年齢が結構バラバラだったりもしたので、その本当のこの小学生っていう年齢に向けたものだったので、ちょっと幼稚園の子とかには難しかったんですけど、でも頑張ってついてきてたので、すごい頑張ってるなって感じました。あとプログラムが盛りだくさんで、みんな割と自由時間が好きみたいで、すごい外で遊びたいって言ってて、私も遊ばせたいんだけどねって言いながら空き時間見つけて一生懸命遊んだりとか、だるまさん転んだとかすごいやったので、ちょっと満足してもらえたらいいなって思ってます。
ボランティアさんとしてその教育プログラムの部分を一緒に受けてみて、ご自身として感じたこととか学んだこととか、これからにつないでいきたいなと思ったことありますか？
運動指導の時に運動指導の先生が結構親子の対象のプログラムだからって言って 親子で触れ合える触れ合い遊びやその対象に向けて その遊び方とかをいろいろ教えてくれたのでなんかそういうやっぱ教育っていう面の一面じゃなくて親子遊びっていう面とかそのボランティアさんとじゃあ遊ぶ時のその遊び方っていうのも学ばせてもらったような気がします。
今は神奈川県に住んでらっしゃいますけれども、はい、福島の子どもたちを見て何か感じたことってありましたか？
福島の子どもたちを見て感じたことはそうですね、そんなに変わったようには見えなくてでもやっぱり室内で遊んでるのが多いって聞いてやっぱり外で思いっきり遊ばせたいなと思ってこういうプログラムに参加プロジェクトに参加してるするようにしてと神奈川でもこういうプロジェクトをしていてそこでもいろいろ海に行ったりだとか山に行ったりだとかっていうのをしているのでなんかそうですねみんな元気に外で遊んでくれる姿を見てすごい自分も元気もらったりとかこれからも頑張ろうかなって思ったりとかしています。
はい、ありがとうございます。これから何かボランティアとして続けていきたいなと思うこととかありますか？
そうですね、自分が福島の子どもたちと関わるようになってその放射能だったり風評被害だったりっていうのを、神奈川にいながら少し身近に感じるようになりました。で、なんか一緒に頑張っていけたらいいなっていうのを思いますね。
学校と名前を教えてください。
郡山女子大学1年の佐藤ひな子です。
はい、今回のハートフルハートの保養プログラムに、はい、ボランティアとして参加をされました。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
疲れましたか？
はい。
こういった子どもたちのサポートをするボランティアは日頃よくやってらっしゃるんですか？
いや、前回このハートフルハートさんのバス旅行がこの初めてで今回2回目ということで参加させていただきました。
今回は教育プログラムの部分が結構多かったと思うんですけれどもそういった教育プログラム一緒に体験してみてどんな感想を持ってますか？
あの野菜とかあの放射線とかの結構勉強多かったんですけどやっぱ女子大に通っててもやっぱ野菜のこと意外と知らないこと多くてあの何この問題みたいなのがすごい多かったのとやっぱすごい専門的な知識なんですけどやっぱその子どもたちに分かりやすいように簡単にこう噛み砕いてイメージしやすいような講座になっててすごい分かりやすかったです。
これからも来年以降このプログラム続いていくというハートフルハートさんの意向なんですけれども福島の子どもたちにこういったプログラムとして、まあ、皆さん関わる機会があったらこれからも関わっていきたいなというふうに思われます？
はい、そう思いますね。やっぱこの震災とかでやっぱ外出れない子とか多いんでこういうボランティアの存在広まってもっと積極的に子どもたちが外に出ていけるような活動が増えればいいなって思います。
日本大学工学部5年の元柳優斗です。
はい、今回ハートフルハートのこの保養プログラムのボランティアに応募されたきっかけは何でしたか？
まず時間が空いたということ と就職が決まりこれから何をしようかということで自分自身を見つめ直すということともともと保育士を以前目指してたことがあったので子どもたちと触れ合いたいと思って参加しました。
はい、実際にこのプログラムに参加してみてこのプログラムを子どもたちと一緒にまた親御さんと一緒に共有してみてどんなプログラム、どんな項目にどんな感想を持たれましたか？
リラクゼーションなどはやはり子どもたちの勉強の場としてとても子どもたちも勉強してくれてまたそれを活かしてもらえるようにあの栄養講座などでも野菜を食べるなど子どもにとても活かされるようなことだったと思います。また空き時間としてドッジボールなどを子どもたちとやったんですけれどもその場合あの子どもたちとボランティア の最初にあった溝が埋まってきてとても仲良くなれることができました。
はい、ご自身が印象残ったプログラムって何でしたか？
キャンドルファイヤーがとても印象的でした。その前のプログラムだと子供があの一緒に手をつないだんですけれども子供と一緒に手をつなぐことが機会が少なかったので 女の子が自分から一緒に来てと言ってくれたことがとても嬉しく印象に残っています。と私自身はこれからも続けていきたいし、あと参加した子どもたちはボランティアの方と一緒になることで一緒に成長していく、そういうふうになっていってほしいと思っています。
クラウンシリーズから JC08 モードリッター21キロの低燃費を達成するとともに、高次元の動力性能とスムーズな走りを実現した待望のハイブリッド 4WD4 誕生。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。